今日は司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の第18章の35節から43節を通して見えるようになることですという題で説教をさせていただきたいと思います。説教の予定は毎月毎月次の月の予定を月末に出す、今日本当は出さなきゃいけない予定の日でしたけどまだ出しておりませんが、1ヶ月月末にですね翌月の分の説教の準備を出すわけであります。説教題を出すわけでありますが、1ヶ月前にですね、この聖書の箇所からどんな題でメッセージをしようかと思っていたときにですね、与えられていたのは、何をしてほしいのかという題でありました。主は今も私たちに対して何をしてほしいのかと聞いていらっしゃるんだ。私たちの願い、私たちは何を求めているだろうか。私たちの願いを神様の前に持っていきましょうというメッセージがあるべきなのではないかと思ってそのような題をつけたのでありますが、準備している中でもう一つの思いが与えられました。主は何をしてほしいのかと私たちに問うていらっしゃる。それに対して一人一人のありのままの願いを申し上げることは大切なんでしょうけれども、私は今日説教者としてこの教会の牧師として皆さんと共に私も見えるようにしてください、私も見えるようにしてくださいという祈りへと導きする、お導きすると言ったらいいんでしょうか、共に主の前に私も見えるようにしてくださいとその祈りを捧げなさいと招かれているような思いがしたのであります。ですから急遽説教題も変えさせていただきました。見えるようになることですという題で説教させていただきたいと思います。私たちは何を見ているか、何が見えているかということによって何をするかという行動が大きく左右されます。何をするかという行動、それは何を見ているかに影響を受けます。すべてが決まってしまうわけではないでありましょうけれども、何を見ているか、それによって私たちの行動はかなりの部分に決まってくるでありましょう。何週間か前に、朝の祈りのために教会に行こうと道を急いでいたときに、鹿の群れに出くわしました。ミッドランドアベニューという、うちからセブンティーンに出る道があるのでありますけれども、そこでですね、鹿なんか通りそうにないところなんですけれども、そこで鹿の群れに出会いました。家から教会までの道はほとんどずっと街灯がついていて、動物がいたらですね、鹿のような大きな動物がいたらですね、見えないわけない。あそこに鹿がいる、すぐわかるはず。でもですね、その鹿の黒いのがですね、ちょうど街灯と街灯が切れた、50メートルくらいのところ、たまたまなのか、あのような夜行性の動物は暗いところをわざわざ探すのか分かりませんけれども、とにかくですね、そのところを鹿が歩いていたのであります。本当に分かりませんでした。本当に近くに来るまでは見えなかったんです。もちろんブレーキも踏みましたけれども、群れの最後の一頭をかすめるように避けました。立ち止まらなかった。鹿が立ち止まっていたらどうだっただろうかなとか、もうゾッとするのでありますが、その鹿は立ち止まらなかったんですね。それからその時群れは小さな群れで3頭しかいなかったんですが、その2、3日前に8頭くらいの群れを見てたもんですから、このもしかして8頭くらいいたらどうしようと思うくらいでした。もちろんこの後もしも1頭後ろにいたらぶつかっていただろうと思います。見えていたら備えることができます。見えなかったらぶつかってしまう。そういうことがどれだけあろうかと思います。鹿にぶつかるということは、確かに大きなことではありますが、もっともっと大きな問題が私たちにはあります。私たちには人生が見えているだろうか。私たちには自分自身が見えているだろうか。私たちには神の計画が、神のご計画が見えているだろうか。大きな問題であります。 今日の聖書箇所は、目の見えなかった人が見えるようになった奇跡が書かれていますが、イエス様の生涯の中で、目の見えない人が目が見えるようになるということは、いつでも私たちの心の問題、心の奥底の魂の問題の象徴であります。イエス様は私たちの心の目を開いてくださる。私たちの見えなかったものを見えるようにしてくださる。そのようなお方なのだということを聖書は語っているのであります。先ほど申し上げた、見えていれば行動も変わったのにということ、どれほど私たちの人生の中であるでしょうか。私たちの人生の歩みの中で、一番大切な神様との関係において、私たちはイエスによって何を見せていただくのか。三つのポイントで今日はお話をさせていただきたいと思います。まず第一は、自分の姿が見える。イエス様によって何が見えるか。イエス様によって何が起こるか、それは自分の姿が見えてくるということであります。必ずしもこの順番ではないかもしれませんが、私たちがイエス様によって目が開かれて見えるようになるのは、まず自分の姿であります。イエス様に出会うとき、イエス様に触れていただくとき、自分の姿が見えてくるのであります。私たちは人のことは目につきやすい。人のことは分かりやすい。例えば癖なんかそうですね。私もいろいろあります。で、ほとんど自分で意識してません。そこまで癖があって意識してないんですかって言われるかもしれませんが、例えばですね、私、弟が一生懸命何かを書いてるときにですね、自然と下ベロが出てくるんですね。口が歪んでですね、下ベロが出てくるんですよ。で、下の周りを、皆さん、何それって思われるかもしれませんけれども、下がですね、口の周りを、舐めたりするんですね。それを見ながら、変な癖だなと思ってた、見てたんですね。でも、どうやら自分でもするみたい。名前と住所を書いてくださいって言われて、一生懸命書いてたらですね、友達にですね、親友に言われました、中学時代。西郡、お前、面白い癖があるな、変な癖があるな、お前、なんで口下ベロ出すのって、全然下ベロ出してる気持ちなんかなかったんですけれども、この下ベロがですね、口の周りを舐めてるようでありますね。自分では全然わからない。そのように自分の姿ってなかなかわからない。なんか父もそうみたいですね。父からそうで、弟もそうで、私もそう。で、本当もわかんないですよね。で、少なくとも、いろいろ教えてもらったりして、そういう癖があるんだなと思いますけれども、それでも、ほとんどの時は意識していません。意識するときやんなくなっちゃうのかもしれませんね。意識するとやんないから、意識してるときはやってないから、自分で結局やってることは気がつかないで、何言ってるかわかりませんが。とにかく、自分でやってるときはわからない。ですね。分かってるつもりで分かんない。自分のことなんだから自分が一番よく知ってるだろうと思ったりするんですけれども、単に表面的な癖とかそういう問題でさえそうですね。自分の心の中の問題もっとそうですね。ある時、イエス様のところに律法学者やパリサイ人という当時の宗教的な支配者たち、その人たちが女の人を連れてきました。そしてこう言いました。イエス様、この女は不倫の現場で捕まりました。モーセはこういう罪を犯した人は石で撃ち殺せって言いました。どうしましょうか。彼らはこの女の人の罪を非難していました。そしてイエスがどのように答えるか。許しなさいって言っても、この石で撃ち殺しなさいって言っても、そのどちらでも文句をつけようと、イチャモンつけようと思って、待っていました。さあ、イエス様どうしますか。イエス様聞いて答えてくださいよ。どうしますか。しばらくの間、イエスは黙っておられたのであります。この彼らは石を持ったまま、イエス様はこの人にどうしたらいいですか。今にも投げようと、構えながらイエスに聞いた。さあ、どうしますか。イエスはしばらく黙っておられたのでありますが、あんまり人々がどうしますか、どうしますかって言うもんですから、体を起こしてこう言われたというのであります。あなた方の中で罪のない者がまず石を投げなさい。今までずっと この人々は女の人を非難していました。こいつはとんでもないやつだ。でもこの言葉を聞いたとき、あなた方の中で罪のないものがまず石を投げつければよい。それを聞いたときにですね、ガラッと世界が変わりました。ガラッと見えているものが変わりました。ガラッと見えるものが変わりました。自分の姿を見つめ始めたのであります。そうしたらですね、年上の人から始めて、一人また一人と石を置いて去っていったのであります。そう、それまで彼らが人のことばかり見ていました。そして人を責めてました。でも、このイエスの言葉によって、自分の姿が見えてきたのであります。自分の姿が見えてきたときに、彼らはこの女性に石を投げつけることができない罪を持っている自分を見たのであります。私たちもそうです。イエスは私たちの本当の姿を見せてくださいます。イエス様は私たちの本当の姿を見せてくださる方です。目を開いて、私たちの心の目を開いて、私たち自身の本当の姿を見せてくださる。皆さん、礼拝ってそういう場じゃないですか。いろんなことがあります、私たちの歩みの中で。仕事のこと、家庭のこと、学校のこと、お金のこと、人間関係のこと。いろいろあります。そして私たちはこれが問題、あの人が問題、この人問題。いろいろ非難をするかもしれない。でも教会に来て礼拝に出るとどうですか。私たちが本当の礼拝をされているならば、私たち神様、私たちを神様の前に引き出してくださる。あの人がこうだとか、この人がこうだとか、そういうことはどうでもよくなって、一人の人間として神様の前に引き出されていく。そうすると本当の自分の姿が見えてくる。主は私たちの目を開いてくださる方です。主は私たちの心の目や魂の目を開いてくださる方であります。この目の見えない人が求めました、見えるようになることです。イエス様、見えるようになることです。私たちもそのように祈ろうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。2番目のことは、神の愛が見えるということです。見えてくるものの2つ目は神の愛です。イエス様によって神の愛が見えてくる。本当、自分の本当の姿が見えたときに、私たちはなんて自分ってこんな人間なんだろうと思う。ああもうダメだって思う。人間同士の関係だったらあるときはお互い様ってことかもしれません。でも神様の前に出たときに、ああ自分はもうダメだと思うのであります。旧約聖書にイザヤという人が出てきますが、このイザヤという人はものすごい能力のある預言者でした。また地位もありました。勇気もありました。王様にも、それは間違っております王様と言える人でありました。でもその彼が神様の前に出たときに、彼は、ああ、私はもうダメだ。私は汚れている。特にこの唇が汚れていると彼は言わないではいられませんでした。彼は言葉で仕事をする人でした。ですから余計そう思ったなと思います。この唇、多くの言葉を語り、人々を裁き、人々に道を伝えていると思っていたこの唇こそが汚れているんだ。神様のメッセージを語ってきた。でもその神様の清さの前に立った時に、そのメッセージを伝える私の唇が汚れている。ああもう私は呪われる。彼はそう言わないではいられませんでした。なんて私はこの神様のメッセージを語ってきたのか。なんて自分は傲慢だったんだろうか。ああもうダメだと言わないではいられなかった。私たちもそうです。自分の姿が、本当の姿が分かると、本当にもうダメだと言わないではいられないのであります。でも、そんな私たちを神様はそのままに放っておかれない。イザヤに対して、本当に彼の、この彼をですね、用いられた神様。そんなあなたを私は愛しているんだって、そんなあなたを私は愛しているんだ。これは聖書最初から最後までずっと貫くメッセージですね。 私は存在をかけて、私はすべてをかけてあなたを愛している。あなたの名前はもうひとときも私の頭から離れない。皆さん、そういう自分もそういう経験をしたことがあります。一人の人の誰かのことが気になって気になって気になって、その方のことが頭から離れない。神様はあなたのことをひとときも頭から離れないっておっしゃる。私の手に引いたんだって、あなたの名前を書き込んだんだって。いや、サインペンで書いたんじゃない。洗っても消えないように、こすっても消えないように、入れ墨をして、そこに掘り刻んだんだ。そして、私たちを罪から救うために、神様のもとをするために、イエス様は十字架の上で、命を投げ出してくださったのであります。今週からレントに入ります。レントはイエス様の十字架を待ち望む時です。イエス様の復活を待ち望み、イエス様の十字架を待ち望む時です。十字架のことを思う時であります。どれくらい愛してるかって、もちろん頭から離れない、入れ墨もしてあなたのために最善を望んでおられる、いろいろあると思います。でも神様の愛の中で一番のポイント、一番大切なポイント、どこかというと、それは十字架であります。十字架に一人子イエスがかかるほどに私たちを愛してくださったのであります。その手に穴が開くほどに私たちを愛してくださった。頭に茨の冠がかぶされて、棒で頭をポコポコ殴られて、王様にはこれがにお似合いだね、バカにされて、椿をペーってかけられて、文句も言わない、それほど日主は私たちを愛してくださった。イザヤ書53章を見るならば、イエス様の十字架の中で、十字架の出来事の中で何を見てたか、私たちが救われる姿を見てたってありますよ。私たちが救われる姿を見てイエス様は満足した。私たちが救われる姿をイエス様は見てらっしゃった。私たちが本当に救われて喜びにあふれて歩んでいく姿をイエス様は十字架の上で見つめていらっしゃった。私たちだったらこの野郎と思うかもしれない、私たちだったら何をすると思うかもしれない、でもイエス様はその十字架の上で私たちのことが頭から離れなかった。ああ、彼らはやがての日、私のこの十字架によって救われて喜びにあふれてその人生を送っていくんだ。思ったらもう本当にイエス様はそれで満足した。その神様の愛を見ていくことであります。その神様の愛を見せていただくことです。主よ、私が見えるようになることです。この人は言いました。私たちも祈ろうじゃありませんか。あなたの愛を見せてください。神様、あなたの愛を見せてください。皆さん、この愛に震えていますか。この愛に打ちのめされていますか。この愛に溶かされていますか。神様、見せてください。私の目を開いてください。私の心の目を開いてください。そのように祈ろうじゃありませんか。この人が憐れんでください。ダビデの子イエスよ、憐れんでくださいって一生懸命求めました。その時に人々は止めようとしました。やめろ、静かにしろ。あなたが神様に、私を憐れんでください。あなたの愛を見せてくださいと叫ぶ時に、ある人はそれをやめさせようとするかもしれません。ある人は善意でやめさせようとするかもしれません。あんまり熱狂的にならない方がいいよって善意で言うかもしれません。またサタンも黙らせようとするでありましょう。ダメだよ、お前だけは神様に愛されてなんかないよ。他の人はいいけど、お前の罪は大きすぎる。お前はその罪から抜けられないんだから。許してもらおうなんて虫が良すぎる。サタンはそのように言うでありましょう。また今度にしたらとか、今は時じゃないんじゃないなんて先延ばしに使用させようとするかもしれません。そんな声が聞こえてくるかもしれません。でもこの目の見えない人は必死に求めたんです。主を憐れんでください、やめろ、静かにしろ、主よ憐れんでください、イエス様、ダビデの子イエス様、 私を憐れんでください、私の目を開いてください、私の目を開いてあなたの愛を見せてください、私たちも求めようじゃありませんか。私の目を開いて十字架の意味を分からせてください、私の目を開いて神様、あなたのことを分からせてください。あなたがどんなに愛してくださってるか。みんな言います。周りの人言います。神様を愛してください。私分からない。神様、教えてください。神様があなたを愛してくださってるならば、神様が私たちを愛してるならば、そのことを私の目を開いて見せてください、神様。この間も子供たちに話しましたけれども、ヤコブが神様をもう取っ組み合いをするように、神様、私を祝福してくださいって求めたじゃないですか。私たちも本当に求めようじゃありませんか。物分かりが私たち良すぎるんじゃないでしょうか。本当に求めなさい、そうすれば与えられる。求め続けなさいとイエス様おっしゃいました。特にこの霊的な目が開かれること。特にこの見えないものが見えるようになることを求めていこうじゃありませんか。3番目のポイントに進んでいきたいと思います。自分の使命が見えることです。この3つ目のことは、前の2つが土台であります。自分の本当の姿が見えて、それでも愛し受け入れてくださる神様の愛が見えてくるときに、それを土台として神様は次のステップのことを見せてくださいます。神様の愛に触れて、生まれ変わった私たちがどのように生きるか、自分の使命が見えてくる。私たちどうやって生きていったらいいかと思って、これだけもらおうと思っても、それだけ見せてもらうことはできません。これは最初の2つが土台であります。自分の姿が見えて、それでも愛してくださるイエス様が見えて、ああ、イエス様の十字架によって私が救われるんだなというのが見えて、それが土台になって、この神様が私たちにどのように生きていってほしいと思っていらっしゃるか、それが見えてくる。神様が、私たちは神様に愛されている、そして神様の愛で生きていくんだということが、私たちすべてのものの使命であります。それを土台にして、これからあなたはあなたという一人の人はどのように歩んでいくか、それが見えてくる、歩む道が見えてくる。この目の見えない人はその後イエス様に従ったってありますね。18章の最後の言葉ですね。43節を見るならば、彼はたちまち見えるようになった。そして神を崇めながらイエスに従っていった。これを見て人々は皆神を賛美した。イエス様についていった。マルコによる福音書にはバルテマイという名前が書いてありますから、おそらく彼は教会にとってバルテマイさんというと、あのバルテマイさんね、あのバルテマイさんといえばあの人ということが分かるような存在として知られていたのであろうというふうに言われます。彼はイエス様に従っていった。でも他のところを見るならば、ある人はイエス様についていきます、あなたについていきますとおっしゃったときに、ごめんなさい、言ったときに、イエス様に言ったときにイエス様こうおっしゃった。あなたは家に帰りなさい。家に帰って、神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったか、私のメッセージを伝えなさい。神様、あなたが経験したことを伝えなさい。神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったのか。そのように、イエス様はおっしゃいました。ですから、みんながみんな同じ使命じゃない。みんながみんな同じ生き方じゃない。ある人は、物理的にイエス様についていくことが許されました。でもある人は物理的にイエス様に従っていくっていうんじゃなくて、物理的には家族のもとに帰って神様と伝える、そういう使命を与えた人もいました。私たちはどうでしょうか。私たちも本当にイエス様に祈っていく中で、信仰的に信頼できる、尊敬できる誰かにアドバイスをもらっていく中で、祈ってもらってアドバイスをもらっていく中で、だんだん明らかにされていくことであります。もちろんその中には雷に打たれるようにして、また夢の中で幻を見るかのようにして、ああ私の使命はこうだったんだなってことが開かれるという、そういう場面もあるかもしれません。でもそれでも祈りながら周りの人々に 祈ってもらいながら判断していくことが大切なことであります。私自身はこの祈りを真剣に祈りながら今日の礼拝を守っています。神様、見せてください。あなたの味方で見せてください。あなたの味方で人を見て、あなたの味方で教会を見て、あなたの味方で将来を見ていくことを教えてください。あなたに見えているものを見させてください。そのように祈りながら礼拝を守っています。何をしてほしいのか、何をしてほしいのか、主は今も私たちに尋ねていらっしゃいます。私たちそれにお答えして祈ろうじゃありませんか。見せてください。見えるようになりたいんです。私見えるようになりたいんです。あなたの愛が見えるようになりたい。あなたの私に対して持っておられる計画が見えるようになりたい。教会の将来が見えるようになりたい。神様の視点で物が見えるようになりたい。祈ろうじゃありませんか。そのように祈ろうじゃありませんか。神様、見せてください。本当に今日これから応答の祈りの時を持ちますけれども、本当に一人一人神様の前に祈ってほしい。神様、私も見せてください。私もこの霊的な世界が見えるようにしてください。霊的な世界といって、なんかね、霊能者みたいなことを思われるかもしれない。そうじゃない。このイエス様の十字架が見えるようにしてください。私がどのように生きていっていいか、使命が分かるようにしてください。本当に祈ろうじゃありませんか。お祈りをいたします。主よ、あなたは私たちに聞いてくださる方であることを感謝いたします。何をしてほしいのか、何をしてほしいのか。イエス様、今日あなたの前にこの御言葉のまま求めます。主よ、見えるようになることです。主よ、あなたが私たちの目を開いて見せてください。主よ、私たちの目を開いて自分の姿を見せてください。主よ、自分の私たちの目を開いて神様、あなたの愛が見えるようにしてください。主よ、私たちの目を開いて私たちのこの将来の歩み見せてください。ビジョンを見せてください。主よ、あなたが本当に私たちにあなたの味方で世の中を、周りの人々を、自分自身を、また私たちの将来を見ていくことができますようにお願いを申し上げます。感謝をして待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。